ナチュラル始まりました。ミリです。ですね、今日はちょっといきなりなんですけど、中国のお話を、はい、させていただきたいなと思いまして、はい、前々から、ちらほらと、経済誌、各誌にはちょこちょこっと載ってるんですけど、うん、今やっぱり中国すごい賃金が上がってきてですね、
ほうほう、
はい、みんな、そうブルジョア化っていうことらしいんですけど、
うんうんうん、
はい、すごい言い方悪いんですけど、内陸部の方はやっぱり、海岸沿いというんでしょうか、海側の方とはかなりこう格差のある生活をやっぱり、されてきた、ですよね、やっぱり。だってここ何年前までかはそうなんですけど、
うん、
そういったところからもね、職を求めてというか、出てこられて、そこそこ平均的な、生活ができる、できるような方っていうのはやっぱりものすごく、やっぱりこの経済発展のおかげでですね、
うん、
数多くいらっしゃるんですけど、
うん、
そうなると、いろんなこう、世界を知るわけじゃないですか。やっぱり自分らのこう生活水準というのはひどいかったんだとかね、
うん、
はい、やっぱりそういうのがこう一気にこう最近、爆発してるらしくてですね、
うんうん、
はい、日本のメーカーさん各社、中国にたくさん進出はしておられるんですけど、
うん、
最近やっぱりちょこちょこストというのが頻発してるというはい、ことでですね、実は私もちょっと知人の方が現地の方へ出向されてる方がいらっしゃいまして、
うん、
はい、話としては伺ってたりしてたんですけど、
うん、
はい、ちなみにその知人の方はなんか今ベトナムの方へ会社全体がシフトするというような、
うん、
はい、命を受けておられまして、
うん、
ああ、そんな時代に入るのかと思ってちょっとその時は聞いてたんですけど、
うん、
はい、最近紙面でそういう話がよく出てたので、なんかもう、創業、工場を運営していく段階でですね、
うん、
正常にこう操業できないような日があるという、はい、ことがちらほらあったり、
はいはい
はい、実はちょっと最近ね、日本の自動車メーカーであるホンダさんのことなんかよく取り上げられてるんですけど、
うん、
はい、もう生産自体がままならないというか予定が組めないような状態になってたりとかって、やっぱりあれですね、そう、知らぬが仏という言い方が良かったのかっていうような経済評論家の方もいらっしゃいましたけど、
うんうんうん、
でも、もともと私、中国ってそういうバイタリティのある国なんだよねって実は心の中で思ってるんですけどね、
うんうん、
はい、なんか日本と違うじゃないですか、うん、やっぱり私がみたいな、こうなんかこうね、すごいエネルギーを秘めたものを持ってる、
はいはいはいはい、
国というか、
うん、
はい、だからやっぱりあれですよね、ちょっと今までは金銭面とかいろんな面で我慢をせざるを得ないような方々たちがですよ、
うん、
ちょっとね、力がこう手に入ると、そういうふうにこう一気にこうそれを利用してですね、
うん、
自分の意見をこう言うと、
うん、
いや、まさに中国らしいなと思って私は思って見てたんですけど。
本当ね、はい、でもそんなことになってるね。
そうですね、最近は、はい。
でもなんかその内陸部の方がもう何日もかけてその出稼ぎに出てきて、
はい、
また何日もかけて帰ってくるみたいな、
そうです、
いう話も聞いたことあるしね、
はい、うん、
それがだいぶ、じゃあそれで内陸部も潤い始めてる感じなの。
でもそれでも一部の人らしいんですよ。
ああ、そうなんだ。
もうなんかね、もう泣けてくるような話なんですけど、
うん、
まず内陸部の方って、
うん、
戸籍がない方圧倒的にいらっしゃるんですよね。
ああ、それも聞いたことありますね。
で、言い方すごい悪いんですけど、うん、国対国と自分ということを考えると、
うん、
人として扱ってもらおうと思うとそこから入るわけですよ、
うんうんうん、
だからもう日本人と違うわけですよね、
うん、
なんか生まれながらにして例えば役所に名前が載ってる日本人にはとてもそういう感覚がもうないんですよね。
そうですね、うん、
だからもうそこから入るわけですよ。その、うん、村の中の一握りになろうと思うと、まず戸籍だと、
うん、
いうことになるんですけど、やっぱその辺からやっぱりね、はい、違うかなという。う
ん、なるほどね。
はい。
いや、まあどんなことになるのか、でもそこら辺、うん、圧倒的に 人数が多いっていう
か、ね、はい、そうですね、はい、
そこら辺が動くと世界もやっぱ動いてくるんだろうけど、
うん、
でもそうね、その Google の話だとかなんとかで、
はいはいはい、
その知らない人たちとかっていうのが、
はい、
こう外を知ったらどうなるんだろうね、
そう
大量の人間が、
そうなんですよ、はい、
まあ、ちょっと興味もあるし怖いような気もするけど、
はい、
でもそれがじゃあ今日本の企業ってベトナム向けて行ってる感じなの？
もう言い方悪いんですけど愛想尽かすというか、うん、あのどうでしょう、生産のその前向きな話ができないままずっと葬儀的な話ばっかりになると、
うん、
企業って世界相手に戦ってるわけなんで、
うん、
内向きに力を使ってられないですよね。
まあまあそうですよね、
はい、何もポテンシャルがあってももうそれではもうやっていけないって判断を早急にされてるとこもやっぱりあるようです。
うん、なるほどね。
ただやっぱりマーケットが大きいですんでね、
うん、
悩みどこですよねその辺は。
そうか、
はい、
まあ、どうなっていくんですかね、まあ、どこを見ていきたいなという感じがしますが、
はい、
私の方は、そうか、先週お休みさせてもらったんですよね。
あ、はい、
熊野の方行ってまいりまして、4日間あ、まあ、実務前日入りしたので5日間かな、
はい、
来ました。で、Google カレンダーの話とかってして休んだんだっけ？
カレンダーの話は、
私はしてないんだっけまだ？
いや、ちょくちょくはカレンダーの話はしてるんですけど、
うんうんうん、
どういった話だったでしょうか？
ね、哲夫さんからこう、
あ、それは
使い方を教わってみたいな、
少しお聞きしました。
これやっぱりいいかもって思っていたんですが、
あ、はいはい、
その1週間で一気にそう崩れないまたちょっと、
ああそうですか、
させつつ
はい
あります、反省です。
ちょっとでも残念ですよね、せっかくいい感じだっておっしゃってたのに。
そうなんかね、はい、やっぱイレギュラーな時にどうちゃんとそれを維持するかっていうのはやっぱ大事だなと思いました。
それあのよくあの人生の家訓みたいなもので先人たちがおっしゃってますよね。誰でもあの気分が良かったり状況がいい時は誰でもいい結果を得ることができるんだけど、人間の進化っていうのは結局その悪い時にいかにあの何かができるかが問題なんだ的なね話はよくあるとこなんで、まさにそれをあのことを考えさせられるような感じですよね。
そうですね、だからなんかもう明らかにそれ普段と違うスケジュールになってくるわけじゃないですか。もうそれしかしない感じになっちゃうから、
はい
はい、だからもうそういった時にこの組んだテーブルというかね、
はい、
あのまあ日頃のスポット的にちょっとイレギュラーな仕事が入った、想定外のものが入ったっていうぐらいの対応は、なんか十分できる感じになってきてたんですけど、
はい、
丸一週間ごっそりみたいな感じの状態だったから、
はいはい、
それがもう書いてらんない状態みたいな感じになってたので、
はい、
そういう時にどういうふうに、まあでも、ある意味、なきゃないでも平気だったっていうのもあるんですけどね、もうそこまでに、それまでにしなきゃいけないこととかっていうのはある程度してたのと、まあ、はい、潮は寄せが今来てるっていう状況からすると、
はい、
まあまあその なくてもなんとかなっちゃうんだなっていうのはちょっと感じた部分ではあったんですが、なんかやっぱりそれもちゃんと大きく僕の場合そのなかなか出っ放しになるっていうことがないのでね、そういう時のやり方とかもちょっと工夫しないといけないかなという感じで試行錯誤しております。
はいはいはい。
はい。ありがとうございます。
はい。ですね、今日のお題はなんですけど、
うん、
実はちょっとあの、半助さんの、ですね、スリープサイクルでしたっけ、
うんうん、
あの、ご紹介していただいてですね、
うんうん、
番組中にいきなり私が購入したという、あの、ことから関連してのことなんですけど、
はいはい。
はい。そういったですね、今日はあの、実はそれはあの、レム睡眠とノンレム睡眠をこう、測って起きやすい時に起こしてくれるというこう便利なアプリなんですけど、
うんうん、
はい。そのことにあの、まつわる、ことにもなるかとは思うんですけど、
うん、
はい。睡眠っていうことについて今日はですね、うん、考えてみたいなと思っております。
はい。
春でも砂、夏でも砂、そして秋でも砂、もちろん冬でも砂、スノーサンドフォトスクランブルをよろしくお願いします。
ミリはアンナチュラル。
はい、というわけなんですが、なんて IT とは縁の遠い話なんだろうという、うん、ことなんですけど。
だって別にこれ IT の番組じゃない
ですよ。そうなんですけど、いや、こんな世間が今 iPad だなんだって言ってる時に、はい、ね、一応今、やっぱこういった、なんて言うんですか、ポッドキャストっていうのは、基本的に そういう技術系というんでしょうか、
うん、
花盛りじゃないですか。
うん、
はい。なんて無関係なのってふっと思ったんで、はい、ちょっとコメントをさせていただきました。
うん、
はい。でですね、
うん、
あれ使ってみたんですけど、ですね、なんて言うんでしょう、ちょっと、いいなと思うときと、って思うときのちょっと差が激しいので、うん、ちょっと今のところコメントするのがすごい難しい状況なんですけど、
その、っていうのはダメなの？起きれない？
いや、起きれるんですけど、
うん、
それがなんか、今までってよりすごい快適なのかとか、
うんうんうん、
そういったことを考えると、
うん、
別に普通やっていう、こう、
はいはいはい。
はい、時と、
うんうん、
なんかすごい、なんか今日は後押ししてくれてよかったなと思う時もあるんで、まあ、値段とかを考えると、もちろんそれで OK なんですけど、
うんうんうん、
はい、なんか、っていう、こう、首をかしげたくなる日もあるんですけど、確かにグラフを見てるとね、
うん、
なんか本当に、ちゃんとした時があるからびっくりしますよね。
うんうんうん、うん。
その、なんて言うんでしょう。眠りの浅い深いをグラフ化してくれるという機能がね、うんうん、アプリケーションについてるんですが、
うん、
あれを見てると、確かにこの時間帯、一遍こう、片目を開けて時計を確認したような的な時間に、眠りが浅い時が来てると、あ、大したもんだなと思ったりね。
おはい、そうね、あれは確かに。
はい、
なんか、ずっと同じような形のグラフが出てた時があって、
はい、
このグラフは、インチキちゃうかっていうか、もうテンプレートがあって、だいたいこれやろうみたいなの出してんじゃねえのかとか思ってたんですけど。
うん、私も最初ちょっとだいぶ疑ってたんですよ、実は、う
ん。なんかちょっとざっくりした感じだもんね。
そうですね。
それが、はい、夜中にトイレ行った時のやつがズコーンとそこだけ上がってたりとかして、
はい、
おぉ、ちゃんと効いてんだこれ。
そうなんですよ。結構ね、思ってるよりちゃんとしてるなと思う日があるんで、
うんうんうん、
はい、まあなかなかあれなのかなと思ったり、
うん、
してるんですけど、
うん、
まあ、基本的にはですね、
うん、
やっぱ朝、起きたらきちっと光を浴びてですね、
うん、
目覚めるというのが一番健康的と呼ばれる目覚め方なんでしょうが、
うん、
なかなかね、現代人そういうわけにはいかないという部分もやっぱりありまして、
うんうんうん、
非常にこの睡眠ということに関しては皆さん苦労はされてるんじゃないかなと思うんですけど、
うん、
いや私もね、寝られない時とかね、
うん、
ああいう時とかが本当に今まであったんで、で、このことについては前も少しお話をアンナチュラルでさせていただいたんですけど、
うん、
寝る前にはね、足元とかに、ま、結構お休みライト的な感じで、
うん、
はい、寝る準備をして、なんか、寝ると寝やすいですよというようなことを、うん、前の回のですね、前の回というか、何回目か忘れましたけどですね、
うんうん、
バックナンバーで探していただければと思うんですが、ライト関係のお話の時にさせていただいたんですけど、
うん、
はい、まあまあ、その時にそんな、こんなもあって、そのことについてちょっと調べてみたりとか、まあ、本を読んでみたりとか、いろいろか注意深くですね、
うん、
まあ、ちょっと研究だってなというんでしょうか、
うん、
見ては見たんですけど、
はいはい
はい、結構ちょっと余談なんですけど、
うん、
お休みライトのことはよく声を実はツイッター上でもかけていただきまして、
へ
ー、はい、 あの試してるんだよとかですね、
ほうほう、
思ってたよりいいとかですね、はい、なんだかんだ言ってあのちょっと試してみましたっていうお話とかですね、
ほうほう、
はい、結構あの非常に嬉しく思っております、私。
おー、
はい、
そんなにあれなんだ、反響があったんだ。
そうなんですよ、まああの私ね、まあ、ツイッター上でも日頃、なんていうんですか、やり取りをさせていただいてる方でも、
うんうん、
みんながみんなね、アンナチュラルを聞いていただいてるわけではないですし、
うんうん、
あの、まあ、なんと言うんでしょう、あの、まあ、たまには聞いてるよっていうのも、人もいらっしゃるでしょうし、
うんうんうん、
まあ、いろんなシチュエーションが、あの、あったりもするんですけど、
うん、
なんかこの前たまたま、ちょっと溜まってたんで、連続して全部聞いてみましたっていうのをちょっと、うん、あの、やり取りでいただいたんですけど、
はいはい
はい、その時にこのライトの話は面白かったよかった試してるとか言って、
は
い、言っていただいて、なんか早速あの、うん、なんて言うでしょう、その足元用ということで、
うん、
はい、そういうようなあのライトを注文した的なね、
うん、
あのおっしゃってくださった方がいらっしゃったので、はい、ちょっと嬉しかったです。
聞いてみよう僕も。多いって話。
そうですね。ハンスケさんは十分聞いていただいてると思うんですよ。
はい、
はいはい、ということでですね。
うん、
まあそのまあどれぐらい寝るのかなと、まあ一説によると一週の間で3分の1ぐらいは寝とるということなんですけど。
うんうん、
そう思うと結構やっぱ寝てるんですよね。
うん。
うん、あのまあ中にはね遺伝的にその寝なくても平気っていう方はもちろんいらっしゃるそうなんですけど。
おぉ、それ、
はい、
もう、羨ましいって言っちゃいけないのかもしれないけど。
そうなんですよね。
お
まあ、でも、普通の人間はですね、
うん、
あの、うん、一般的にはですね、寝ることをやめるということは、あの、細胞とかが死んでいくことになりますので、
うん、
はい、決してやっぱり、いい方向ではないという、ことは間違いないんですけど、基本的に寝不足であってもですね、
うん、
あの、まあ、運動の能力とか意識のレベルとかが著しく低下するということは、もう医学上もはっきりしているので、はい、あの、まあ、たまにね、そういう、まあ、突然変異的なんでしょうかね、本当になんか2時間ぐらいの睡眠で大丈夫な人も遺伝的にいらっしゃるということなんで、
うん、
まあ、羨ましいといえば、羨ましいですけどね。
うん、
はい、まあでも通常、ですね、まあこれは統計上ということなんでしょうけど、
うん、
まあ、7、8時間ぐらいはやっぱり寝るのが適当ということらしいんですよ。
ああ、やっぱそれぐらいなんだ。はい、いや、ていうかなんか、7、8時間って僕はそれぐらい寝ないと、はい、それを割った時はもう基本寝不足みたいな感じのイメージがあるんですけど。ああ、
はいはいはいはい、はい。
でもそれって寝すぎなのかなと思ってたんだけどね。
これはですね、人によってやっぱりなんか全然違うみたいです。
ああ、そうなん
だ。はい。なんか単純になんか医学的にはそんだけ寝れば大丈夫っていう言い方をされてる部分もちろん あるとは思うんですけど、
うんうんうん、
でも本当は人の細胞のその再生能力によって全然違うから個体差はすごい本当はあるもんなんだという、
うんうんうん、
はい、ことがあって、なるほどなと思ってそれを見た時に思ったんですけど、
うん、
だからやっぱりあれですよね、人が7時間でいいって言っても9時間寝ないとダメな人って作家さんとかでもいらっしゃるじゃないですか。
はいはいはい、
やっぱその人のリズムなんですよきっと、
うんうん、
はい、でもそのまあ確かに寝すぎるとね、寝すぎるでまた問題はあるのかもしれないですけど、
おお、なんか、
はい、
十何個、要は寝る子は育つ状態って十いくつぐらいまでで、
はいはい
はい、それ以降寝すぎるとかえって良くないとかっていう話も、はい、
うん、そうですね、
聞いたことがあるんですけどね。
まあ、ちょっと先ほどの話に繰り返すことになるかもわかんないですけど、
うん、
基本的にはこう、明かり、まあ、普通の太陽の光ですよね。
うん、
明かりをこう感じて、まあ、通常なら目覚めますよね、
うんうんうん、
その範囲が一番いいポイントみたいなんですけど、
そっかそっか、
はい、
お
ただ今ね、例えば車高、うちでもそうなんですけど、うん、隣がもう隣っていうか、すごい強い光とかがあるといけないので車高カーテンしたりとかですね、
うんうんうん、
ああいうのするとなんか通常じゃないこう、空間を作ってしまうことになるじゃないですか、
うんうんうん、
やっぱ本当はああいうの良くないんでしょうねきっと。
ああ、なるほどね、
はい、
うんうん、
まあでもまあ基本的に眠くなったりとか寝るっていうことはやっぱりそのね、まあ 本来人間が自然に湧き起こってくるという言うんでしょうか、そのね、うんうんうん、動いてる状態からですね静かになる状態っていういうのにこう自然に移行するという部分なんで、
うん、
本当はこれをこう邪魔したり阻害するということは本当はやっぱり良くないという、
そうね、はい、なるほどね、うんうん、
で、で私もちょっと一時このことについて悩んだんですけど、こう、うん、寝にくいとか、まあ、睡眠障害ですよね、
うん、
これはやっぱりその、まあ今いろんな場合がもちろんあるんですけど、うん、例えば精神的部分が大きいとかですね、
はいはいはい
はい、まあ、身体的な部分が原因として大きいとかもいろいろあるんですけど、
うん、
いずれにせよなんですけど重病になるという前の段階のサインというふうに思っていただいた方がいいんではないのかなと、はい、思ったりもしますので、
寝れないっていうのは
そうです、
やばいっていう
ことですね、やばいっていうことですね、
まあそうだよね、
だからその寝れないって悩んでるうちに寝られるような手立てを打つっていうことがやっぱり大事みたいですね、
ああ、うん、いやなんか寝つき悪いぞと思ったら、
そうですね、
はい、何かちょっと考えなきゃってことなんだ、
そうですね、うん、まあでもそれを放っとくと本当にもういろんなことに障害が起きてくるんでね、うん、まあよく言われてるのがなんか判断能力が著しく低下したりとか、
お
お、うん、なんかもう常にぼーっとしたような状態になるとかですね、
はいはいはい、
でもちろん味覚とか知覚とかそういったなんて言うんでしょう、その最低現なんか人間が持って生まれてこう機能として働かなければいけない部分っていうのも著しくやっぱ低下するみたいな感じなので、
うん、
はい、もちろんその運動能力そのものも落ちるということでやっぱりあんまやっぱり良くないんですよね、
うんうんうんうん、
やっぱそういうちょっとねこうあちょっと寝にくいっていうようなちょっと状況が出たなっていう時にやっぱりいち早く、はい、ケアをしていただければなと思ったりもするんですけど、うんうん、はい、で、まあ、じゃあ寝るって何だっていうことなんですけどね、
うんうん、
睡眠とは何ぞやっていうことなんですけど、
うん、
基本的にはもう2つの意味があってですね、
ま
あ、先ほど言った心の部分と体の部分と大きく分けて、
うん、
2つあるとは思うんですけど、
うん、
まあ、体の部分についてはですねやっぱりこう細胞をもう一回ですね、新陳代謝さすという、
うん、
はい、すごい基本的な作業がですね、
うん、
寝ている時には行われるので、
うん、
はい、これはやっぱり一旦体を休めた状態でないとスムーズにいかないと、
うん、
はい、いうこともありますし、まあ、気持ちの問題というか、まあ、脳、特に脳ですよね、
うん、
はい、記憶とかそういったことの再構成とかですね、脳みそ自身のですね中の組織をですね、
うん、
再活性化させたりとかですね、はい、なんて言うんでしょう、前も少しアンナチュラルで言いましたけど、
うん、
いろんなこう、悪いものが侵入 してきてるものをですね、
うんうん、
はい、その睡眠の間に解毒したりですね、はいはい、元の状態にこういい状態にこう戻したりとかですね、
うん、
はい、そういう作業をするっていう部分がその睡眠の中で行われているということなんですけど、
うんうん、
それだけ聞くとすごい大事ですよね、でも。
っていうか、それ起きてる間にって人間ってできないのかね？
できる部分とできない部分がやっぱりあって、
お
う、どうしてもそのできない部分っていうのがこの睡眠に関わってくる部分で、やっぱ要素が大きいと。はい、で、まあ、中には先ほども言ったように特異的な体質の方で比較的、
うん、
なんて言うんでしょう、半休み状態ぐらいでもできてしまえる人がやっぱ世の中にはいると、うんうん、はい、
なるほどね、
いうことはあるらしいですけど、
うんうん、
はい、でも大概は無理してらっしゃるパターン多いですね、まあ、私の周りでも結構いますよ、僕は 寝なくても平気とかって言ってた先輩もいましたけど、
うんうん、
はい、でもなんかちょっと見るとねガーガー言って寝てますからね。まあまあそんな感じで、でも半助さんそのどれぐらいその就寝時間というかは、うん、1日設けてらっしゃるんですか大体。
ね、どれぐらいだろう、日によってまちまち。まちまちっていうのは、結局、まあなんかこうやっていきたいから、頑張っちゃうじゃないですか。
はい。
そうすると、2時、3時ぐらいまでやって、8時ぐらい。まあ2時に寝て8時、6時間か。
はいはい。
それぐらいが一番多い感じなんですけど、うん、それが3時、4時ぐらいまでやって、はい、起きるの変わらずみたいなのが続いたりとか、この間なんかだったら、ね、現場に10時ぐらいまで行って、次の日朝5時半でとかになると、
2
時間ぐらいみたいな日が続いたりとかして、はい、で、ある時プツンと、なんか9時10時ぐらいにスコッと寝てしまって、
あ、はいはいはい、
でなおかつ9時10時ぐらいまで寝てるとか。
なるほど。ということは12時間ぐらい回ってるわけですね。
寝ちゃう時があ
るんです、ね、はいはい、
それがだから月1回とか2回とかなんかそういうのが続いた後にドカンと来る時は、
あ、はいはいはい、
ありますね。
でもやっぱりあれですね、あの通常であれば先ほどおっしゃってたように、まあ、8時間とか9時間とかその辺ぐらいですかね、
がいいんですけど、できないですね。8時間、
はいはい、
続けてっていうのは。だからスポット的に、ああ、もう今日ダメっつって早めに寝て8時間ぐらい確保しても、やっぱ次の日は6時間、5時間とかっていう感じになっちゃう、
ね。うん。なるほどね、
うん。
私、自慢じゃないですけど、その、まあ、最近はなるだけ寝るようにはしてるんですけど、
うん、
まあ、あんまり寝ないんですよね。
うん、
寝るのは嫌いではないんですけど、
うん、
なんかやりたいことがたくさんあるともうなんかウキウキして寝られないというか、
あ、はいはいはい、
でそういう状態がひどくなって寝られないということになってちょっとお勉強したという、まあ、いきさつはあるんですけど、
うんうん、
まあでも今でもどうでしょう、4時間とかですかね、3時間どんだけとか、
うん、
はい、でも寝るときはすごい寝ますね。変な感じなんですけど、
寝るときは寝るっていうのはその僕みたいに長い日がある、
そうですね、長い日がありますね、やっぱり、
うんうんうん、
うん、で帰ってですね、なんかそうですね、家にいないときの方がよく寝られたりしますね。変な話なんですけど、
それは出張とかの、
そういうときとか快適に寝られますよね。
おお、
はい、
それはもうでもできることが制限されるからじゃないの。
もうね、それはあると思うんですよ。
うんうんうん、
いくらね、パソコンとか持って行ってても、うん、そんなところでなんか日頃のようにしないですし、
うん、
まあ、どうでしょう。ちょっと本を持って行っておいて、読んで眠くなったから、じゃあ寝ようかなっていうことで、
うん、
で、次の日のね、朝の4時までは、ほぼ何にもないわけですから、
うんうんうん、
で、ね、ホテルで泊まってるといえば、別に、お食事もなんか家にいてる時みたいになんか遠慮しなくてもいいわけで、
うんうんうん、
結構快適ですからね、そういう点では。
家で遠慮するの。
いや、それはやっぱり出る順番がありますんで、
お、
はい、やっぱり公共交通機関を利用される子供たちはやっぱ先行きますよね、
うんうんうんうん、
でやっぱ言われるじゃないですか、まあ、あんたは一番最後でいいんだみたいなね、
はいはいはい
はい、感じのことで、はい、どうしてもそうなりますからね。
お、
はい、
なるほどね。
だからまあまあそういうようなこともまあいろいろあれなんですけど、
うん、
まあ私もそうやっていろいろなこうバランスが崩れた時は、まあ、どっかで帳尻を合わせてるのかなとは思ったりもするんですけど、やっぱ、うん、これもやっぱ平均して本当は取れる方がいいんですよね、きっとね。
うん、
まあちょっと反省の材料ではあるんですけど、
うん、
はい、まあ何て言うんでしょう、やっぱりこう精神安定とかですね、
うん、
体の組織の調整というのはこれによって保たれるということなんで、
うん、
でまあ基本的に先ほど来言ってますけど、寝ないと死にますからね。はい、まあ、具体的には脳の組織はかなりやられるそうです。
それ睡眠不足みたいな状況でも、
はい、はい、もう恐ろしい数を毎日死んでるんですよ、
うん、
で恐ろしい数なんか細胞がこうまた新しく若いうちは入れ替わるわけですよね。
はいはいはい、
はい、まあ、私らとか半助さんの世代はもうちょっと若干折り返してますので、
もう壊れる一方だ、
壊れる方がやっぱ多いんじゃないでしょうか。それを考えるとちょっと恐ろしくなるんですけど、はい、やっぱりね、そういうようなことがあるので、こうだんだん徐々にですけどこう、
うん、
脳の中にこうダメージを蓄えているような状態ではないのかなと私はちょっと推察はしてるんですけど、はい、それを考えるとちょっと恐ろしいですよね、
うんうん、
でやっぱり こうホルモンバランスの調整っていうこともこの睡眠の時間に行われているので、
うん、
基本的に、まあ、このことがよくね、あの例えばかあの オゾンとかですね、体の中の悪いこう活性なんとかとかいうやつをですね、うんうんうん、退治したりとかするのにやっぱりそういうようなあのバランス、ホルモンのそのバランスっていうのは非常に重要な役割をして、まあね、病気しにくい体にしてくれてるわけですけど、
うんうん、
それが一気に崩れるとですよ、
うん、
なんか今までこんな病気にはならなかったのにっていうようななんか急になんか大病を患ったりとかですね、
はいはいはい、
するような原因にもなりかねないとかいうようなこともやっぱりあるので、はい、やっぱりたっぷりと寝ていただくと、
うん、
まあ、いうことに尽きるのかと思うんですけど、
うん、
半杉さん結構くよくよして寝られないとかそういうことってありますでしょうか。
あ、最近はないかな。まあ、でも前、はい、いろいろこうねうまくいかないこととか考えて、なんかもう仕事をギリギリまでやってもう眠いからやっぱもう今日はダメだ寝ようと思って布団入るんだけども、はい、いろんなことが気になって、
はいはいはい、
寝れなかったとかっていうのは何回もありますね。最近はあんまりそういうのないですけど、
やっぱりですね、お若い自分っていう悩み大きい時というのはやっぱりその辺でこう寝つきが悪かったりとかっていう、
ああ、いやっていうかそれよりも、
はい、
その最近っていうか、うん、自分で仕事しだしてからです
ね。ああ、はいはいはいはい、
うん、あでも勤めてる時もあったかな。うん、なんか定期的にっていうわけでもないんですけど、何回かそういうサイクルがありましたね。
はいはいはい、
それが平気になって、まあ、平気な時はもう瞬時ですから、僕
は。ああ、はいはいはい。
ギリギリまでなんかしてて、こう寝るってなったらもう瞬時に寝てます。
パターン9と言える
そうですね。あ、布団入ってから何かするってあんまできないんですよ。
もう、わりかし、その、もう、布団へ入ると自然にこう、あれですか？
もう、スコーンですね。だから、さっきの、ライトは、ここ、好調だったようですけど。
はいはい。はいはい、いらないってことですね。
そうそうそう。
なるほど。逆に、精神的じゃない部分というか、こう、体力的になんかしんどくて、寝つきにくいとかって、そういうご経験とかは？
あ、あります、あります。
あ、ありますか？
なんか、外で、なおかつ、その体力仕事みたいな作業があって、
はい、
うわ今日しんどかった早寝よって布団入るんだけどあれ寝れないっていうのはありますね。
やっぱそういう時は何らかこう、緩和するようになんかちょっと軽いなんて言うんでしょう、後処理運動とでも言うんでしょうか、なんかやっぱそういうのもされたりとかもされるんですか。
いやそんなことしたことないですけど、
もう単純に、我慢して寝るということなんでしょうか。
もう寝れないって言ってもだえて結局もうやめって一回起きて、
はい、
本読んだり、
あ、はいはいはい、
映画見たりして寝たっていうのもあるし、
うん、
そのままでも次の日あるから寝なきゃって必死になって焦ると寝れなくなるじゃないですか。
あ、ね、寝れなくなります。もうそっとそうですね、はい、
思いつつなんか布団の中で焦ってごねごね寝れない、ああ朝になっちゃったみたいなのがありますね。
ああはいはい、ちなみにどちらの方がきついというか、なんかこう精神的な要因で寝にくいのとどうでしょう、なんかこう身体的というか、まあまあ体の方がなんかこう、なんていうだるくって寝にくいっていうのとどっちが辛いんでしょうね。
いやどうだろう、僕は精神的な方が嫌だね。
あ、やはり
うん、
あなるほどね。まあ私もね、お恥ずかしい話、ちょっとむしゃくしゃしてるからってことで、
うん、
映画でも見て寝ようっていうことで、まあ、DVD をこう付けかけるわけですよ。
うんうんうん、
ほらその話の内容で興奮しちゃって、例えば前も言いましたけど、こう、バキュンやるような映画が私とても好きなんで、
うんうん、
ズドーンとかいう感じでですね。
うん、
はい、まあそのなんかシリーズもんがこう見たくなって結局2本ぐらい見たら朝になったとかですね。
はいはいはい、はい。
そういうこともよくあるので、うん、あれなんですけど、こうやっぱこう精神的に辛い時にこう。なんかこう寝る方法ってなんか良い方法ってあるんですかね。これも前から悩んでるんですけど。
もうねえ、それはでもやっぱその気になってることを解決するのがやっぱ一番 なんでしょう
けどね。なるほど、そこでもから目を背けてはいけないってことですね。
うん、まあでも考えちゃいますもんね。そこ難しいですよね。でもなんか寝るのに、寝る前牛乳とか軽い運動とかってよく言うじゃないですか。
あ、はいはいはいはいはい。
そこら辺がどうなんかなっていうのは、うん、牛乳はねやったことあるんですよ。
あ、どうです牛乳。
でも、はい、格別寝れない時期じゃなかったから、飲んでも飲まなくてもスコンと寝てたかなみたいなのってよく分かんなかった、
ね。ああ、なるほどね。
うん、
私はあのよく似た話なんかもしれないですけど、コップ一杯のワインとかは聞いたことありますね。
ああ、はいはいはい。
はい、あの寝る前というか寝るまあ2、30分前ですかね。
うん、うん。
まあなんか血管が開いて。いいらしいんですよ。はい。で、まあ、そのまま。で、なんかこう、なんか体温下がると寝にくいんですよね、確か。
うん。
だからそういうのもあるから、なんて言うんでしょう。で、まあ、できるだけこう、ね、こう汗で発散するような部分とかも、
うん、
はい。やっぱ寝てるときってすごい汗かくじゃないですか。
うん、うん。
まあ、そうやって老廃物を外に出すということも、促進するみたいなことでなんかで見て、ちょっとやってみたことあるんですけど、
うん、
はい。私の場合は、根本的にお酒が嫌いじゃないですから、
うん、うん、うん。
はい。いっぱいで済まないというね、いうことがあってですね。
あ、そう、そんな結構飲むの？
あ、以前はものすごく飲んでましたね。バカみたいに、はい。
あ、そうなんだ。
うん、そうですね。基本的には天井回るまで毎日飲んでましたね。
それだったらもういっぱい飲んじゃってガーッと寝てしまったらいいんじゃないの？
あ、そうなんですよ。でね、結局そういうことになっちゃうんですよ。
うん。
で、これね、すごいカロリーを充填して寝ることになるんで。
ああ、でも、
はい、
なんだっけ、お酒のカロリーってお酒だけだったら、
はい、はい、
それを分解するのに使うエネルギーの方が多いから太んないって話を聞いたの。
あ、そうなんですか。
うん。
あ、ちょっとメモっとこうかな今の。
それで結局一緒に何かを食べるから太るんだっていうのを聞いた。
ああ、別に私は食べなくてもいいですけど、いや結局ね、なんでやめたかっていうと、うん、あれなんですよ。まあまあざーっと飲みかけますよね。
うん、
でまあ天井回ってくるじゃないですか。
うん、
でまあ朝起きますよね。
うん、
まだ天井回ってるんですよ。これっていうのは多分冷めてないんでしょうね。きっとね。
そんなのもんだ。
あ、これではいけないということで、はい。で、自慢じゃないですけど、そんなも強くないんですよ。
あ、はいはいはい。
はい、お酒自体は、なんて言うんでしょう。非常に弱いですね、実は。
うん。うん、
はい。だからもう、どうかな、もういっぱいちょっと飲んで、まあ、そうなるのが嫌で時間を空けずガーッと飲んでますけど、
うん、
時間が空くような状態であったら多分もう目わりかしこう 細いというか開かないんですけど、
うん、
自然に閉じてきて細い目のままずっと飲んでるような感じになるでしょうね。
そうなんだ、はい、いやでも僕もね一時寝酒、
はい、寝酒、はい、
仕事ギリギリまでやって布団入って寝れないっていう時はあった時に、そのもたれてるのが嫌でね、
はい、
これ昨日みたいになったら嫌だから酒飲もうって、僕もお酒弱いので、
はい、
飲んじゃえばもう寝るだろうと、
はい、
でそれがうまくいったんですよね。
あ、なるほど、最初のうちはうまくいくんですね。
それで、
はい、
習慣になっていて、
はい、
でそれがこうなんかふわーっとしたところでスコンと寝っていう感じだったんですけど、
はい、
毎日そのちょっとでも飲んでるとだんだん強くなるんでしょうね。
あ、慣れてきますよね、なんかね。
来るのが来なくなって、
はい。
すごいおかしいなぁと思って、もうちょっと飲んでみるかってやってるうちに、
はい。
最初ビールだったんですよ。
あ、はいはい。
で、まあ僕351本飲むともうすっかり酔っ払いになるので。
なるほど。ご機嫌になれる
んですよ。それで寝てたんですよ。下手したらだから飲みきらんうちに寝ちゃうとか。
はいはいはい。
まああったんですが、それがまあ1本確実に飲むようになって、で2本飲むや開けてしまうようになって、
はい、
でその時は僕もそのねカロリーが気になったんで、
あ、はい、
でビールはやめとこうと、
はい、
で水割りにしたんですよ。
あ、次は、はい、
で水割りもだから薄いの飲んでるんですけど、
はい、
それがだんだん濃くなってるんですよ。
はい、はい、
シングルの半分ぐらいみたいなのが飲んでたのが、
はい、はい、
まあ、普通にシングルぐらい、
あ、はい、
シングルやや多めぐらい、それがダブルになってしまい、ダブルが2杯になりみたいになって、
あ、なるほど、はいはい、
これはちょっとやばいかもなと思った時がありましたね。
あ、はいはい、でもどうなんでしょうね、あの本当によっぽど、まあ、具合が悪くって、本当は具合悪くってそんなんはダメなんでしょうけど、本当に、ね、うん、寝つきが寝られないぐらいだったら僕はお酒ちょっと飲んで出るっていうのは OK だと思いますけどね。
うん、まあだからちょっとで寝れればね、
うん、そうですね、あんまりね、うん、量が過ぎるとね、やっぱりあの病院行かれた方が本当にいいような状態もなるのかもしれないですけど、うん、まあ、うん、
その時はね、はい、なんか習慣でなんかの飲んでたとこもあったので、あ、これやばいなと思ってやめようと思って寝れたんですよね、
はい、
それから全然飲まなくなっちゃったんですよ。だから何回かそういうサイクルがあったんですけど、
はいはいはい、
うん、
でもどうなんですかね、お酒、難しいですね、お酒というのはね、
うん、でもね、はい、今それしてないんですけど、
はい、
良かったかもなぁと思って、要はそこでスイッチ変わるでしょ。
あ、
寝るためのスイッチが入って、仕事のことをその飲んでる時間、まあそんな長い時間じゃないんですけど、まあ30分ぐらいの間でちびちび飲んでる間にこう忘れられるというかね。
あ、はいはい、
うん、でそこから布団に入るっていうのは今考えると良かったかもなぁとか思って。
うん、
一応ね、用意はしてあるんですよ。
基本的に、まあ、タバコはいいことは全然書いてないですけど、
うん、
お酒の部分に関すると、まあ、量が少ないとか、まあ、コップ一杯とかそういう範囲なんですけど、うんうんうん、悪いことは書いてないですよね。疾病のリスクも下がるしとか、
うんうんうんうん、って言いますよね。
はい、まあね、それが3杯4杯になってですよ、1週間のうちにお酒を抜かない日を作りましょうってな話になると、ちょっと事態は変わってくるんでしょうけど、多分コップ1杯毎日ぐらいであれば、より多分いいんでしょうね、血管を開いたりとか、いろんな作用があるんでね、まあまあ、でもどうでしょう、ちょっと この分野もね、またちょっと、あれですね、ちょっと掘り下げては考えてみたいなと思う分野でもありますね、はい、お酒というのと、
はいはい
はい、日頃の生活っていうのはね。
うん、
はい、でですね、これはちょっとぜひとも聞きたい部分なんですけど、
うん、
寝るという、まあまあ、睡眠をとるということに、まあ、気持ちよく、まあ、寝るという、まあ、睡眠のこう快適化というんでしょうか、
はいはい、
なんか気持ちよく寝るために、まあ、心がけたり、グッズを用意されたりとか、まあ、いろいろなパターンはあるかもしれないですけど、なんかお話というか、なんかそういうようなことはあるでしょうか。
いや、これ、よく言うけどね、
はい、
ね、枕を試したっていうほどでも、たまたまそのなんか、もらったりとかなんかで当たったんだったっけかな。
はいはい。
なんかパイプのやつとか。
はいはいはいはい。
スポンジで、ね、形が。
はい。
寝るときに。
はいはいはい。
ベストなポジションでみたいなやつとか。はい。なんか何種類か試したことがあったんですよ。
はい。
でも僕、基本あんまりこだわんないんですけど。こだわるといえば高さだけ。
あ、高さも重要って言いますよね。
高さはね、低いのダメなんですよ。よくないらしいんですけどね。まあ、前にね、交通事故っていうか、後ろから追突されて、ちょっとむち打ちみたいになった時に、
はい、
リハビリで通ってたとこの、整体の先生が言ってたのは、
はい、
もう枕はいらんと。
床に。いらないですか？
いらないって言ってましたね。要は寝た時に、そのまま床に上を向いて寝るじゃないですか。
はい。
そうすると自然と首の付け根のあたりって宙浮くような感じになる。
なりますね、それは。はいはい。
うん。で、それでいいんだとかっつって。で、まあ、ちょびっと気持ちだけなんかタオルかなんか頭の下引きはそれでいいっていう。まあ、お年寄りの先生だったんで。
ああ、はいはい。
最近の事情をご存知なのかとかよく怪しい感じはするんですけど。
でもそう言われればそういう気もしますよね。
うん、あんまり高いの良くないって言ってましたね。
あ、ちなみにその、ハンスケさん愛用の枕の種類っていうのは、まあ、そば柄とかですね、いろいろあろうかと思うんですけど、うん、どういうタイプのやつなんですか、うん、
ね、
中身というか。
中身あれなんだろう、今使ってるの。要はスポンジじゃないやつ、中に。ジャリジャリしたのが入って
る。ああ、はいはいはいはい。
パイプなのか、なんかわかんないけど。
ああ、うん。
だから蕎麦柄とかああいうの好きですね、はいは
い、
基本。
あ、私ね、なんかずっと蕎麦柄だったんですけど、
うんうん、
低反発のなんていうんですか、あのあるじゃないですか、低反発枕っていうやつ。
うんうんうんうん、
なんか、へこんだらなかなか戻ってこないタイプ。
はいはいはい。はい、
最近はそれにしてますね。
へー。
はい。で、あの寝心地が変わったのかと言われるとふーんって感じです。
うん、ああそうなんだ。
はい。
ここはね、まあでも3種類ぐらいあって選ぶんだったら多分そば柄かな。
ああなるほど。
ジャリジャリ言うのが好きなんですよ。
あ、私もそうなんですよ。
うん。
はい。で、あと重さが欲しいんですよね、結構。
ああそうかもしれない。
で、はいはい、実は以前使ってたやつがプラスチックのなんかこう、ストローを切り刻んだような感じの、
ね、はいはい、
が枕の芯というか中に入ってたやつが使ってたやつあったんですけど、うん、ちょっとねあれではなんかこう頼りないというか、
うん、
はい、ちょっともう一つ馴染めませんでしたね。
はいはいはい、うんうん、あれでもいいっちゃいいんですけどね。でもちょっと軽いですよね。
あ、そうですね。で今のその低反発なんですけど、
うん、
あの結構やっぱりこう戻りにくいので寝返りとかは、
うん、
あんま打ちにくいのかな、かえってそういうイメージはあるんですけど、
うんうん、
なんかあのその自分の形をずっとキープしてるっていう部分がやっぱりあるので、
うんうんうん、
いいような感じはしますね。
うーん、なんかね、僕は基本高くするんですよ。
はいはい。
あの要は枕折って。
あ、はい。
枕折ってなおかつその枕の下に自分の手入れるんですよ。
なるほど、かなり高いですね。
だからなんか首横にこう90度曲げて寝てるみたいな感じですけど、はいはい、だからそう、低反発のとこだと基本そんな高くないでしょ、ああいうのって。
そう、低いです、かなり低いです。
ですよね。
はい、
だからちょっとそれはダメかな。
あの先ほどのその先生おっしゃってるぐらいの、あのあれですね、まあそプラス2センチぐらいのもんじゃないでしょうかね。うんうんうん、
あれって要は首のところが手前が低くて、はい、頭の先の方が低いんでしょ。
そうそうです。だからその首のとこだけがポコッと盛り上がってる感じ
でフィットするんだよ ね、 きっとね。
あとはもう痛くない程度に中があるみたいな感じですね。はい。
そう、なんか僕そういうのダメですよ。だからこの間行った熊野の
親
子
の、
最初が旅館みたいなとこだったんですよ、ね。
はい。
で座敷の部屋だったので布団毎日まあ引かれて乗っかってる枕がペタンペタンなんですよ。薄っぺらい、
はいはいはい、
昔からあるような枕なんですけど、
はい、
だからああいう旅館とかってテーブルと座椅子みたいなのがあって座布団引いてあるじゃないですか、
はい、
自分の席の分の座布団キープしといて、
はい、
その座布団を2つ折りにしてその枕を上に置いて寝るみたいな。
ああ、確かに気持ちいいですね。私もまあ、実はクッションとかも枕の横にあるので、
うん、
そういうのもやっぱりあれですね、折りたたんで、寝心地が悪い時とかはやっぱりそういうのに変えたりもしますしね。
ああ、そうなんだ。
うん。
うん、
確かに高いと気持ちはいいですよね。
え、まあそうなの？
あ、なんか、そうですね。どうなんでしょうね。なんか人間ってないものねだりだからあれなんでしょうかね。でも逆にずっと高い毎日だとそれも逆に嫌かなと思ったりするんですけど、
はい、まあでもあんまり良くないっていうよね、うん、高いの。
そうですね、
うん、
あのじゃあちょっとついでにお聞きしたいんですけど、布団とかはどうせ、うん、重いのが好きとかなんか軽いのじゃないと嫌とか。
ね、はい、これは昔は重いのじゃないと嫌だったんですよ。
はいはいはいはいはい、
本当に土というか、
はいはいはい、
寝返り打っても形変わんないぞみたいな、
はい、
勢いのやつが良かったんですけど、
はい、
いつからだろうな。なんか薄いいいやつ、
あ、はいはい、
いただいて、
あの羽毛布団みたいな、
そうそうそう、
はいはい、
ただそれハマってしまって、
は
あ、今は、
はい、
羽毛の方がいいかな。
あ、
軽い方が
やっぱりいいんですか。全然、
おー、すっごい、かみさんの実家泊まった時もそういうタイプの布団。
ああ、はいはいはいはい。
で、真冬ではなかったんですけど、まあまあ寒い、暖房器具がいるような感じの時に、
はい、
で、 で、ペラペラの布団で、
はい、
一応ね、安価とか、なんだっけ、下に引く電気も布
団、あ、はいはいはい、
も全部フル装備にしてくれてたんだけど、
はい、
どれも使わなかった
の。あ、暑いぐらいということですか。
うん、で、明け方近くになるとそれも暑くて吐いて、
あ、はい、
しばらくすると今度寒いじゃないですか。
私ちなみに真冬でも暖房ってあれな、暖房っていうか布団の中にそんな電気毛布とかそんな一切しないんで。
あ、そうなん
ですか。しないんですよ、うちの家は。あ、なんか変なんですけども、昔から。
おお、ね、うちはね、あ、僕もでも昔はなかったんですよ。
はい、
神さんがで安価を入れる派だったんですね。
ああ、はいはいはい。
で、それで使うようになってからハマってしまって、それはそれで。
ああ、はいはい。
で、まあうちのはそんなにいい布団じゃないので、
うん、
安価必須で、電気毛布も必須みたいになってたんですけど。
ああ、なるほど、はいはい、
うんうん。
今は冬はそういうスタイルですか、ほぼ。
ですです。
ああ、なるほど、うん、はいはい。ちなみにその、ま、毛布とかああいうなんでもこだわりってあります？っていうか、うちの子供がそうなんですけど、
うん、
一般的に毛布っていうやつ嫌いなんですよ、
うん、
タオルケットみたいな。
あ、一緒。
あれでないとダメとかって言ってそれ使っておるんですけど、
タオルケットの上に毛布だったらあり。
あ、なるほど。
あのタオルケットっていうか毛布のケバケバの肌触りがダメ、
はい、
だから、
はいはいはい、
タオルケットが最悪なくても、
はい、
毛布の間にシーツみたいな、毛布カバーみたいな。
あ、はいはいはいはい、はい、
あのふかふか感は、なんかふかふか感っていうよりかケバケバ感が嫌。
ああ、まあそれならまたバスタオルの方がマシぐらいな感じだった。
ああ、そうそう。
ああ、なるほど。
ぬくいのはやっぱ毛布の方がぬくいんだろうけどね。
ああ、はいはい、うん、ちなみにちょっと余計なことをいっぱいお聞きするんですけど、
うん、
日頃ベッド派なんですか？
うちベッドです。
あ、ですね、なんて言うんでしょう、こう、普通のというか、マットレスというんでしょうか、なんか、ブヨブヨのやつをこう引いてとかですね、
ま
あ、うちちなみにですね、嫁がそういうの嫌いで、一時、すのこみたいな、すのこですね、
はいはいはい、
お風呂の板みたいなやつですけど、
うんうんうん、
はい、ああいうのの上に布団引いて寝とったりもしてたんで、
あ
れなんですけど、
はいはいはい、
別にそういうこだわりとかはどうでしょう。
いや、僕はそれ、どっちでもいいかな。
あ、はいはい、なん
で今はマットレスのあるベッドですね。
あ、はいはい。
で、神さんがそれダメで、腰おかしくして、
うん、あ、なるほど、
腰。わざわざ、はいはい、一緒になる前の自宅の実家の方のベッドは、そこのマットレスの部分を畳に変えてもらって。
ああ、今なんかありますよね。
うん、うん、今は売ってますけどね。
なんか売ってますね、普通にね。スノコみたいなタイプのやつもありますしね、最初から、うん、はい、
っていうんでこれしてましたね。
でもやっぱ腰が悪いとかっていう、そういうのはあれですよね、なんかこうそういうふうにいろいろこう考えなければいけないからあれです、大変ですよね、そういう点においてはね。
もうよくないらしいですね、マットレスで沈んじゃうっていうのはね。
ちょっとついででお聞きしたいんですけど、私あんまり知らないからお聞きしたいんですけど、うん、ウォーターベッドとかなんか体にいいってよく言うじゃないですか。
あ、聞いたことありますね。
やっぱいいんですかね。
見つけんけ、わかんない。
私もないんですよ、
うん、
で、結構やっぱりね、水を入れるというか、オイルを入れるんですかね、よくわかんないんですけど、
うん、
結構な大きさになると何百キロもしますよね、多分。
ああ、そうだよね。
で、考えたら。
うんうんうん。
いや、だから重いでしょうし。
うん。
はい。うちの家なら床が抜けるかもしれないっていう。
あ、そうだね。はい。それは。
いや、やっぱいいんですかね、あんだけ、なんか、世間のセレブが買ってるらしいものなんですけど。
うんうんうん。
はい。
いや、どうなんだろうね。そこまであれはないけど。
うん。
うん、でも、畳は好き。
あ、なんだかんだ言ってやっぱり畳、うん、はい、
畳、要は布団から転げ出て畳だったら幸せだよね。
ああ、なるほど、
うん、
あ、そういう点ではあれですね。半助さんいつも寝ておられるとこは下は床、
うちは
フローリングなんですか、
うん、畳の部屋、あるにはあるか、でも大体今フローリングの部屋の方が多い 寝てる部屋もそうなん
です。あ、そうですか。で、うん、やっぱりあのフローリングプラス絨毯よりも畳の方がやっぱりいいということですか。
そうですね、畳復活したいですけどね。
あ、なるほどね、うん、そうですね。私はあれですね、わざわざ畳で寝たい時があるので、
うん、
まあ、いつも畳のところはですね、家具帳こたつ、まあ、冬は布団は取ってるんですけど、もちろん、
うんうん、
それをなんかこう机代わりにしてるので、
うん、
はい、それを足で蹴飛ばして隅っこに追いやって、うん、そこにとりあえずなんか寝られるだけの、まあ、私なんて言うんでしょう、あれ、寝袋的なものがありましてですね、
うんうん、
はい、それにコポッと履いて寝るという、必殺技があるので、
はい、いや、僕夏だったら畳とタオルケット1枚でいいかもしれない。
あ、気持ちいいですよね、でもね、
うんうんうん、
でもあれですね、そうやってこう、いろんなこうシチュエーションを変えてみるっていうのもいいかもしれないですね。
ああ、それはある、うん、言える、確かに。
まあ、そのなんか快適な睡眠ということを考えるとね、たまには変わったのにも、まあ、居心地が悪かったら次からまたやめればいいんですからね。
ていうか、なんかこう、この間の熊野とかでもそうなんですけど、
はい、
他の場所で寝るっていうので、なんかちょっと新鮮な感じがあるじゃないですか。
そうでしょう、だからそれはよく思うんですよ。
で、帰ってきたら帰ってきたで、なんか、ああ、いつもの場所に帰ってきたみたいな感じがあって、
はい、
たまに環境を変えるっていうのはありだよなと思いますね。
ですね、ちょっとこれは、まあ、私的な話なんですけど、
うん、
よくその寝る室っていうのを日頃よく考えてるんですけど、
うんうんうん、
私やっぱり時間があまり取れないので、どうしてもこう短く、深く寝るというようなこと、
うんうん、それは思う、
は、実はこだわりたいんですけど、
うん、
これがなかなかうまくいかないんですよね。
これどうしたらいいんでしょうね。
どうなんですかね。でもやっぱりあのグラフを見てるから、あのグラフがどこまでの精度があるのかわかんないんですけど、
うん、
日によってすごいばらつきがありますわ、私。
あ、そうなんだ。
あるんですよ、その、うん、なんか浅いばっかりの時もあるんですよ、
うんうんうん、
で、確かに、なんて言うんでしょう、その、まあ、精度的なことを今度外視して喋るんですけど、
うん、
浅い時ばっかりっていうのは、
うん、
結構何時間か起きに目開いてますね。
ああ、そうなんだ。
はい、で、朝になると、なんか、あんまりすっきりと寝た感じがしないというか、
うん、
はい、やっぱそういうようなことがあるんで、このね、ほんまにこう、質のことに関しては、本当にちょっとこだわっていきたいなと思うんですけど、なかなかうまくやっぱいかないです。まあ、で、いろんなことをね、実は、まあ、前の、ライトの回でも言ってたんですけど、
うん、
まあ、寝る前の準備とかですね、
うん、
本当にまあ、そういうようなことをこう実践して、今なおトライはしてるんですけど、
うんうんうん、
やっぱり基本的にはこう寝る前の、光の加減と音がポイントだというようなことだったので、
うん、
でなるだけいい音楽を聴いて眠りまでというようなことでトライもしてみたんですけど、なんか急に音楽に夢中に、まあ、嫌いじゃないですからなんですけど、夢中になってですね、
はいはいはい、
もう一回聞き直したりしてる間になんか、うん、あ、ちょっと他のアルバムも聴いてみようかな的なことになってですね、避けられなくなるとかっていうことをちょっと繰り返しましたね。
そう、明かりはどうなの？やっぱ効果ありそう
と思います。はい、やっぱり、ギンギンのライトの下で、
うん、
急に電気を消して寝るっていうことはやっぱり難しいと私は思います。
ああ、なるほど、ね、
はい、やっぱりこうや柔らかな光の中でやっぱり20分とか10分ぐらいいてて、
うん、
で、軽くなんかね、もうやっぱテレビの光とかはやっぱり良くないような気がしますね。
あ、俺はダメ、
うん、
電気消して、
はい、
うちの娘がこう真っ暗にして寝るのが嫌だっていう時期があったんですよ。
はい、
で、真っ暗っても常備灯っていうんですか、はい、オレンジ色のライトがついてるんですけど、
はいはい、
それで寝るのが嫌だって言って、テレビをつけといてくれって、音出さなくていいからつけといてくれって言われて、はい、で、一緒に横になって目つぶってるんですけど、チカチカ変わるじゃないですか。
はいはい、
あれがなんか、ダメでしたね、うん。
なんか余計刺激してしまう、そんな感じがしますよね。
そう。
はい、やっぱりそういうことやっぱり避けた状態で出る準備をしなければやっぱいけないとは思うんで、うんうん、そう思うとやっぱパソコンも良くないんでしょうけどね。
まあ、
最近ちょっと困ったことに必ず iPhone を持ってますので、
うん、
あれもちょっと、ね、寝る前はちょっとやめた方がいいのかなと思ったりはするんですけど、
うんうんうん、
必ずツイッターをチェックしたりしますからね
寝る前に、ね、
寝る前に、はい、で気がついたら iPhone を持ったまま寝てる時ありますからね
そうなんです、
はい、ありますね、はい、というような感じなんですけど、ちょっとですね、あ、もうだいぶ長いことは喋ってるんですけど、あれですね、最後にとはなるとは思うんですけど、
うん、
ちょっとあの睡眠のことに関するちょっとエクストラ的なことで、
うん、
お昼寝はやっぱりいいということをちょっと、
あ、それは聞きますね、
はい、
うん、
やっぱこう寝すぎはダメらしいですけど、
うんうん、
なぜかって言ったら活動を再開するその活動になるまでに、
うん、
ぶり返しというんでしょうか、時間が非常に寝すぎるとかかってしまうので、やっぱり何も長くても30分までぐらいなんですけど、
うんうんうん、
らしいんですよその辺は、
うんうん、
はい、なんですけど、やっぱりこれなんかお医者さんが統計を前に取られたら昼寝する習慣のある人やっぱり病気リスクも少ないっていうことは、はい、分かってるらしくって、はい、あとまあプラスね、やっぱり記憶力が増すとかそういうようなことも統計として出てますので、
へ
え、でやっぱり体一旦リセットできるらしいんですよ。
おうおうおう、
これはきちんと実は根拠があるわけじゃないみたいなんですけど、今ちょっと巷でよく言われてるんですけど、まあ、私も半助さんもこれはちょっと非常にこう、注意をしなければいけないんですけど、
うん、
起きてからまあ寝るまでの間っていうのは脂肪が溜まりやすい体の状態っていうのがこういくつかがありまして、
うん、
でまあこれもつい最近なんかテレビでやってたようなっていうようなことらしいんですけど、私そのテレビ自体は見てないんですけど、
うんうん、
12、3時間とかだったと思うんですけど、
うん、
何食べてもこう脂肪として蓄積しやすいような時間とかいう体があるんですよ体の中で、
はいはいはいはい、
はい、やっぱそれ避けて食べるのが一番いいんですけど、
うんうん、
昼寝することによって一回そういうのが軽くリセットされるらしいんですよ。
へ
え。で、まあね、比較的いつ食べてもいいということになったら、食いしん坊の私たちにとっては結構なお話だなと思って見てたんですけど。はい。
そっか。
はい。
昼寝。
お昼寝されます半助さん。
一時してる時もあったんですけど、
はい、
もう全然今ないですね。
あ、それは物理的にできない状況なんです
か。あ、まあまあそれもあるし、
はい、
うん、前はだからそれ習慣になっちゃうとやっぱりその時間など眠くなるっていうのはあったんですけど、うん、
はいはい、
それがその時間帯にこうやらなきゃいけないことが立て続いて寝れないっていうのが続くと、はい、今度平均になっちゃうっていう感じなんですよね。
たとえこれ10分でも15分でもということらしいんですけど、
うんうん、
能率はかなか結果的にも上がるという
らしいですね、
は
い、
ことなんで、
電車でうとうとするのもすごく効率がいいとかっていうのが、
はい、そうですね、はい、だから本当にこれを私いろんなことをこう見てるときに思ったんですけど、
うん、
やっぱり闇雲に動いてるだけではいけないんだなと単純にそう思ったという、
ね、
はい、感じもあるんですけど、うん、そうですね、うん、もうぜひともこうですねお聞きの皆様にはですね、
うん、
まあ、そんな余裕はねえよっておっしゃるかもしれないですけど、
うん、
やっぱちょっとね10分ぐらいのお昼寝ぐらいは毎日、うん、はい、確保していただいてですね、
うん、
で夜は夜でですね快適なこう睡眠へというようなことで、
うん、
脳の活性とかですね、そういうのにも深く関わっているということなので、ちょっと考えていただいてですね、
そうですね、
はい、ぜひとも、うん、いい眠りをですね、
はい、
模索していただけたらなと思っております。
うん、
はい、
なんかこう寝る前のいい眠りをするための、はい、ワンステップみたいなのをなんかご紹介いただけて嬉しいですね。
そうですね。
うんうん、はい。
はい、というわけでですね、本日はですね、なんと一章の3分の1くらいを費やしているというですね、
うん、
睡眠についてのお話をさせていただきました。
はい。
はい、お届けしました。ミリと、
ハンスケでした。
はい、また来週よろしくお願いいたします。
ありがとうございました。